障害者差別をなくし、誰もがサービスを利用できる社会に。質問者は新城節子、平和。厚労省が介護職員が利用者等からハラスメントを受けている調査報告を出しました。人材不足の要因とも思います。職員の安全を確保する施策が必要と思いますが。
ハラスメント問題は深刻な問題であると認識。サービス事業者集団指導において、国のマニュアルを参考に取り組んだ成功事例を紹介することで、個々の事業者での対策を働きかけます。
福祉用具購入費等の受領委任払い制は1年半後に、無利子で利用者が自己負担分だけを用意する貸付制度がありますが、利用が少ないです。課題は、早急な対策を。
要因として、申請手続きの煩雑さや制度の認知度の低さがあり、手続きの案内を丁寧に行います。現在、介護保険の事務処理手順全般の見直しを行っています。
障害者は制度上、手帳がなければサービスが受けられません。障害の判定や手帳の取得についての相談やアドバイスの期間が必要となりますが、窓口は。
相談の中で制度と必要性を説明。医師からも相談窓口をご案内いただくようお願いしています。窓口は障害者地域相談支援センター、スマイル等があります。
区民の表現の自由を守るように、猫の里親譲渡会への支援を、質問者は檜垣学、立民。文化芸術振興施策における区のスタンスを確認します。
国の文化芸術基本法の趣旨を踏まえ、区民の多様な文化活動や創造的な芸術活動の支援等、環境整備に努めていきます。
杉並区男女共同参画関連団体活動記録の配管は、どのような考えで判断に至ったのですか？
平成31年予算特別委員会での質疑等を踏まえ、改めて見直しを行い、これまでの形態での活動記録の発行を終了しました。
区の発行物や施設利用において、市民の言論や表現の自由を脅かすような行政からの干渉や検閲が、今後当区において発生することのないよう要望します。
市民の言論や表現は脅かされるべきではありませんが、政治や暴力の表現等、一定の制限を設けることは必要と考えています。
猫の里親譲渡について、公共施設を利用し、ボランティアと共同で開催できないでしょうか。
事業の共催・講演等は、要項に基づき承認の可否を審査します。区役所等を提供することについては、他の利用者にもご理解をいただく必要があります。可能な支援方法について検討していきます。
ふるさと納税で24億円減収。天国からの寄付の勧め。質問者は奥山妙子、杉高。改正ふるさと納税制度に対する区の見解、新しく作成したパンフレットの趣旨を伺います。
ルールが定められたことは、区が訴えてきた問題点が一定程度反映されたものと考えます。しかし依然として寄付への見返りが前提です。引き続き制度の見直しを訴えていきます。寄付への共感が得られるよう工夫し、健全な寄付文化の醸成を目的としています。
兄弟数の減少、高齢化、法定相続人がいても縁が薄いなどにより、今後遺贈は増加すると考えます。一方、遺言執行人が必要。公正証書遺言で現金で金額指定が望ましいなど、制度的なハードルがあります。それを踏まえて、PR に取り組んではどうですか？その際、負のイメージ払拭のため、用語の言い換えの工夫やリーフレットを作るなら、遺贈者の目線に立ったものが良いと思います。
現在も相談を受けた際には、制度について丁寧に説明していますが、今後は遺贈者の立場に立って、さらに分かりやすく共感できるような案内となるよう、他自治体での取り組みも参考にしながら研究していきます。
補助金不正の後始末、区長に急所を。質問者は堀部康氏、無。 補助金不正の発生により、区は都に年利 10.95% の違約金を払いました。このうち 5.95% 分は、国売法に基づき、区長に求償しなければなりません。再発防止策を怠ったのは区長です。
区の説明に不十分な点はありましたが、法的責任を負う過失はなかったと認識しています。
区は補助金を支給した相手方との間に、違約金の定めを設けることを怠っていました。ここが他の区市と異なります。したがって、都に払った年利 10.95% のうち、法定利息を超える部分 5.95% は、不法行為と構成して別に賠償請求しなければならなくなりました。ですが、不法行為に基づく賠償請求は、現行民法416条が累推適用されるため、特別損害 5.95% 分について、加害者側の予見可能性を区が証明する必要があると、軽装リスクがあります。今後は、違約金の定めを事前に設けておかなければなりません。
今後は、違約加算金の定めを置くことを検討します。
入札における指名停止基準のように、補助金についても交付停止基準の明確化が必要です。
極めて慎重な検討が必要です。
杉一省の土地の権利が知らない間に交換されていた。質問者は松尾由里、杉は。阿佐ヶ谷北東地区の土地区画整理事業において、杉一省等の土地は区議会に一切の情報提供のないまま、実質的な所有権の移転である仮勘地指定が終わっていました。公共用地の処分としてあってはならないことと厳しく指断します。
本定例会での報告を予定しています。
港区では同じ個人志向土地区画整理事業の勘地計画を1年前から議会に説明し、また不動産鑑定機関に検証を依頼して土地評価を公正に行いました。仮勘地指定のやり直しを求めます。
仮勘地指定をやり直す考えはありません。
仮勘地指定後は、欅興産が現在の杉一省の土地を売ることも可能となります。仮に売却する場合は、区に情報提供されるのですか？
売却される場合は当然、情報提供されるものと考えています。
こういう財産の処分は、行政の根幹に関わることです。やましいことがなければ説明できるはずです。
十分説明していますが、何を説明しても賛成いただく見込みのない方に対しては、こちらも人手が余っているわけではありません。
NPO 法人フローレンス駒崎博樹氏に保育者の資格はない。質問者は田中雄太郎、美杉。先般の台風では避難者数が多かった学校もあります。区内小中学校トイレの洋式化を急いでください。
今後の改修にあたっては、水害時の避難所となることも踏まえ、計画的に進めます。
平成26年度の高円寺びっくり大道芸の広告収入が未計上だったと判明。金額は、またなぜ議会に報告しなかったのですか？区長は感知していたのですか？
140万円です。都から請求があった都補助金21万円と違約加算金2万3000円余りは都に返還。当時、商工費を流用して返還したため、議会に報告していません。区長に報告した記録はありません。
区内でも保育所を運営するフローレンスの保育士が、再びポルノ同然のわいせつな写真を週刊誌に掲載。園児や卒園児が目にした場合、性的虐待に当たります。
直ちに当たるものではありません。
この保育士は区内勤務ですか？
区内勤務ではないと確認しました。
この保育士のグラビア活動を同法人の駒崎博樹代表理事がマスコミ等で積極的に宣伝。極めて非常識で保育士の地位向上に水を差します。厳重注意してください。
現時点では考えていません。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。 一般質問の動画検索方法、杉並区議会ホームページの議会中継から録画中継、本会議録画中継、外部リンクへと進んでください。
なお、本会議や委員会はどなたでも傍聴できます。詳しくは区議会事務局、代表電話 3312-2111 へお問い合わせください。
令和元年常任委員会行政視察。区議会では魅力ある杉並区づくりに役立てるため、先進的な事業などを行う自治体の視察を各常任委員会で行っています。視察後は報告書を作成し、区議会ホームページで公開しています。委員会名、視察日、視察先、調査事項をお伝えします。総務財政委員会、10月16日水曜、滋賀県東近江市、東近江市版 SIB ソーシャルインパクトボンドの取り組みについて、10月17日木曜、愛知県一宮市、市税業務における RPA の活用について、10月18日金曜、静岡県静岡市、SDGs 推進に向けた取り組みについて、区民生活委員会、10月28日月曜、新潟県村上市、総合型地域スポーツクラブについて、10月29日火曜、富山県富山市、富山タウントレッキングサイトの取り組みについて、富山市総合体育館の運営について、10月30日水曜、富山県高岡市、開業支援の取り組みについて、駅近雄一朝市の取り組みについて、保健福祉委員会、10月31日木曜、福岡県福岡市、認知症フレンドリーシティの取り組みについて、福岡ヘルスラボの取り組みについて、11月1日金曜、福岡県久留米市、セーフコミュニティの取り組みについて、都市環境委員会、10月28日月曜、和歌山県和歌山市、リノベーションまちづくりの取り組みについて、10月29日火曜、愛知県春日井市、先導的モビリティを活用したまちづくりについて、10月30日水曜、静岡県浜松市、ユニバーサルデザインのまちづくりについて、文教委員会、10月16日水曜、広島県広島市、市立中央図書館におけるレファレンス機能充実の取り組みについて、10月17日木曜、愛知県岡崎市、岡崎市プログラミング学習について、以上です。